ご理解第51節。天地の間に住む人間は神の氏子。身の上に痛み病気あっては家業できがたし。身の上安全を願い、家業出世、五穀成就、牛馬に至るまで、氏子身の上のこと何なりとも実意をもって願い。願いの姿勢が示されています。氏子身の上のこと何なりとも実意をもって願いとあります。実意の追求が大事です。なぜ願わねばなりませんか。それは天地の間に住む人間は神の氏子だからであります。神の氏子としての御御用ができることのためにも、身の上安全を願い、家業出世、五穀成就、牛馬に至るまで願わねばなりません。単に弥勒のためではありません。金剛経の願いの本質が説かれています。願う、それは単に弥勒のためではないと師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられますね。自分の牙城牙欲を満たすことのために、ただそのセルフィッシュといいますから、そのわがままですか、わがままな願いを叶えてもらうことのために願うという願いではない。むしろ私どもの願い、ただ願う願いではなく、神様の願いを我が願いとしての願いということでしょうね。神様が私どもに願われること、その願いを私の願いとして願う、そういう信心になった時に初めて神様の願いが成就する、御心が成就の信心ということになるのでしょうね。神様の願いを私の願いとする、ただ私が弥勒のために、自分自身の弥勒のために願うという願いではない。神様の願いを我が願いとして願うという信心ですね。師匠もそれこそ私どもの願いと神様の願いが一致するとき、合致するとき、叶わない願いはないとおっしゃっておられますね。私どものいわゆるわがままな願い、神様が私どもに願われる願いとが一致しない、そこに私どもの願い事がなかなか叶わないということにもなるのでしょうね。その神様の願いを聞くというのでしょうか、神様の願いを分からせていただくというのでしょうか。師匠が天土の心しいたし、道あらば示せ天土おのが心にと求め続けていかれた。やはり神様のお心を求め続けていくということが、その姿勢が大切ですね。なぜ今の私の願いが成就しないのか、その私どもの願いが成就しないとき、それはその時こそ神様の願いが成就しているときだと師匠は教えてくださいます。私どもはとかく自分の願い事が成就しないと、そのことだけ、自分の願いが思うように叶わない、そのことだけにまあ嘆き苦しむというのでしょうか、悩みます。しかし師匠はその私の願いが成就しない時こそ、これは私にかけられた神様の願いが成就している時だといただき抜いておられますね。そしてそこに、まあ、 安心もいただけれるようになるということなのですけれども、ですから本当を言うと私どもの願いが成就しない、その時私どもはおかげを落としたとか、あ、おかげをいただけなかったと思いますけれども、その時こそ神様の願いが成就している時であるということが分かれば、私どもの願い事が成就しない時こそ本当の意味においての神様のお働きをいただいている、神様の本当のおかげをいただいているということになりますね。こういうことはやはり教えていただかないと分かりません。自分の心の中で自分の思い通りにならないとき、あ、これは神様の思い通りになっているだけだ、これは神様のそれこそ思い以上、私の思い以上おかげ、思い以上願い以上のおかげへと展開していっているだけだなどという発想は、やはり新人の教えをいただかなければ、師匠の教えをいただかなければわかることではありませんね。成り行きを大切に、尊いということの内容をここ数日話させていただいておりますが、師匠はそれを成り行きを尊び受ける生き方を学びて、とはの命とぞせんと教えてくださいます。私どもの身の上に起きてくる成り行き、それを尊び、それを受けていくという生き方を学びて、とは永遠の命とぞせんと、その成り行きを受けるということ、泥の心でもありますね。その泥の心、受けて受けて受け抜く心、師匠がその成り行きを受け抜いてこられた、そこから開けてきた道ですから、成り行きを受けるということですね。今朝はその受けるということをもう一つの別の違った表現を教えていただきましたのは、従うという表現ですね。成り行きを受けるということはなんとなくわかりますね。私どもの身の上に起きてきた嫌な事柄、これをしてくださいと頼まれた、嫌だなと思う、やりたくないなと思う、向こうへ押しやりたい、しかしそれを、あ、これをしてくださいと言われたら、それこそこれは受けるんだな、それこそ泥の心の稽古として、泥の稽古で受けさせていただこうという、嫌な事柄を頼まれてもその事柄を受ける、いわばそういう受け方ですね。ともう一つは、そのまあ似たようなことかもしれませんけれども、少しニュアンスが違うように思いますが、従うということですね。その成り行きに従う、まあその成り行きを受けて従うという表現にもなるかもしれませんね。ただ受けるというだけではない、成り行きを大切にして、その成り行きに従おうていくということですね。まあその成り行きというものが一発勝負ではありませんからね。その一発や芸人とか言われる方がたちがおられますが、一発その何かが評判にあって当たると、その後は消えてしまうというのでしょうかね。その後はヒットするものがなくて忘れ去られてしまうというようなことでしょうけれども、ただ成り行きを一回ぽっきり受ければよいというものではありませんね。成り行きというものは、その一つが起これば、そしてまた次の成り行きが起こってくる、そしてまた次が起こってくる、それをまあこれは 微分、数学で微分積分というのがありますね。微分的観点からすれば、その成り行きを受ける、今の成り行きを受けるということが微分的な観点ではないでしょうかね。そしてそれを積分的観点から言うと、従うということになりましょうかね。今の成り行きを受けるということであり、これから起こってくる成り行きに従うという表現になるかもしれませんね。その従うということには時間的な広がりがあるように思いますね。ですから今、それこそ今を喜ぶという師匠の見教えがあります。今を喜ぶ、ある見教えに昨日を忘れ、今日を喜び、明日を楽しむですか。その昨日を忘れ、今日を喜び、明日を楽しむ、その今日を喜ぶといういわゆるそういう漠然としたものではなく、今を喜ぶのだと、今ある、今起こっていること、これをそれこそ神の働きとして今を喜ぶという生き方だと。そしてそこからさらに、今からその今に従う、今に従って起こってくる事柄を大切にする、それは神様のお働きだからですね。それを神様のいわば親愛の表れだから、その神様のお心の親愛の表れである成り行きを大切にせずにして、ご神徳を、信用をいただけるとは思えませんからね。その成り行きを大切にする、いわばその成り行きに従わせていただく、ただ今受けるだけではなく、これから起こってくる成り行きにも従っていこうと。なるほど、ここを今右に行けと神様がおっしゃる、そして右に行く、今を受け入れる、そしたらその後にはまた左に行けという成り行きが来るかもしれない、そしたらその左に行けという成り行きを受けるということになりますね。そしてそこに従っていく、今右に行けとおっしゃったじゃないですか、だから右に来たのに今度は左に行けと言われるのですか。そんなことは受け入れられませんというのではなく、素直に右に行けと言えば右に行き、左に行けと言えば左に行く、いわばその神様のお心に従っていくということですね。これがまた成り行きを大切にするということの、大切にするというその内容の一つでもあろうと思いますね。成り行きを大切にする、それはもちろん今の成り行きを受けるということでもありましょうし、そしてこれから起こってくる成り行きに従っていくというその腹を決めるということでもありますね。そのやっぱり成り行きに従っていこうという腹が決まりませんと、なかなか信心が難しくなります。自分の願い事だけをが叶う、そのことだけに、そのことだけをおかげだと思うような信心ではなく、私の身の上に起きてくる事柄一切が神様のお心の親愛の表れであるということが分かれば、その一切がおかげへと展開していくことが分かりますね。そのためには今の成り行きを受けて、そしてこれから起こってくるであろう成り行きに従っていく、その腹がまず決まらないといけませんね。まずは腹を決めることです。成り行きを受けようと、成り行きに従っていこうと、それは 教祖様が何事も神様の仰せ通りにつかまつり候とおっしゃっておられますが、その神様の仰せに何事も仰せ通りにつかまつり候、その仰せ通りにつかまつるということがその成り行きに従っていくということになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。